皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、本格的な論考の手前で、あと2日ぐらいちょっとやりたいですが、気分がもう楽でですね、もう楽しくなって、日割りクラブを話できるんですが、男性の性欲はあるのかという話ですね。この問題はですね、今、ソーチェックやってるんで、いろんなところで私が今まで執筆したり、講演したりなんかしてるやつをずっとチェックしてるもんですから ああ、この話良かったなっていうのがこう出てくるんですね。昨日の紫式部もそうなんですが、本当に僕としては紫式部の話っていうのが自分でできるようになって、それでまあ自分の長い物理の実験なんかの経験もあってね、本当に人間っていうのは本当のことわかんないんだなと、本当のことわかんないのによく自分は強い意見を言ってるなとかですね。他人が間違ってるとか言ってるなと思って。そうですね。僕43ぐらいの時にもうそれを抜けましたね。もう、誰が言ってるのが合ってるとか間違ってるとかいうことがあんまり心にはなくなってしまいました。他の人は僕のことそう思ってません。僕は性格が割合強いもんですから、僕の意見が強いと思ってるんですね。だけど私は自分がこう思ってるっていうのは強いんですよ。信念があってやってますからね。ただ、相手の考えが間違ってると思ってることはないんですね。まあそこのところは僕は大きく誤解されてるんですけど、それでいいと思ってるんです。まあ、自分が誤解されようが何だろうがね、それはまあ、自分の考えが正しいかどうかとは関係がないというふうに思ってるんですね。で、そういう中で他のこともいろいろ僕生物学もすごく好きですし、医学とか医療とかいうのも好きなんですね。で、まあ実際にそういう研究もしてきましたが、その中でこの人間の男性に性欲があるのかと、このことを最初に僕が知ったのは、それはすごい前なんですけども、やはり進化学ですね。人間とか動物の進化。いや、それは最初はね、すごく驚きましたよ。要するに我々はこう、今頭もあるし、体もあるしね、男と女の差もあるし、人間だし、まあ、哺乳動物だし、脊椎動物だしですね。いや、その私の体の中の遺伝子がですね、実は人間が、僕が単細胞動物、アメーバとかね、ミドリムシとか、そういう時代から同じで、おそらくは途中でなんかゲジゲジみたいなのになって、それから、まあ、三葉虫になったかなんか知りませんけども、そういうものになって、そして魚にもなってたでしょうね、僕は。それから少しずつ少しずつ足が生えてきたりしまして、肺ができて、まあ、哺乳動物になって自分になった。まあ、自分の遺伝子ってものすごく多いんですが、まあ、本当に長い歴史でその人っていうかその動物ですね。三葉虫とか 魚とか、そういうものと自分が親戚であるということが自分の実感としてわかるのに、相当、生物の進化を勉強するっていうか学ぶっていうかね。やっとそういう状態になりましたね。それからずっと恐竜が6500万年前に隕石が落ちて中生代が終わって新生代になったんですけど、その時も最初はね、私はね、みんなそう書いてありますから、本に。隕石が落ちて、その隕石のショックで恐竜が絶滅して、それからぼちぼち哺乳動物が出てきたなんて思ってたんですよ。いやまあ、そういうふうに、どこの本にも書いてありますんでね。本っていうのは難しいんですよ。最初勉強して、初学者の頃は、最初の教科書とかね、なんとか全史とかね、生物は格のごとくして進化した、なんていう、こう熱い本なんか読みましたね。すっかりそれに染まってね、そう思ってるんですね。そのうちだんだん、細かくなってきますから。論文なんかを読み始めますとね。そうすると、考古学の論文で、中生代から新生代に移るときに隕石が落ちますね。その隕石がこう、バーンとなって地球上にこうばらまかれるんですよ。その黒いこう、地層ができるんですね。まあ、イリジウムなんか入った地層ができるんです。BC 境界線つったかな？その BC 境界線のあたりの研究者の研究を今度読んでるとね、すごいのが出てくるんですよ。実は恐竜は隕石が落ちて、その隕石がずっと全世界にこう、あれしてね、気候が変動して、 それで体の大きい恐竜がそこで絶滅したというふうに最初は思ってたんですね。今でもそうかもしれないとは思ってるんです。だけど、その後にこう僕はぼちぼちぼちぼちこういろんなチャンスで、僕は本読むの好きでですね、名古屋大学に移ってしばらくが僕一番生命が危機でしたよ。大学に通うのにね、地下鉄に乗って通ってたんです。で、地下鉄まで15分ぐらい歩くとこでしたね。で、その15分がもったいないもんですからね、論文とか読みながら歩いてましたよ。あの時よく交通事故に遭わなかったと思いますね。だけど遭わなくては今生きてるわけですけど、そういうふうに読んでましたら、そのうちね、恐竜のこう BC 境界線で、BC 境界線の直上とか直下とか直下とかそういうとこに、恐竜の骨がこう固まってると思ってたら、恐竜の骨の発掘記録を見ますとね、恐竜が絶滅したと思われる BC 境界線の地層の下、つまりその前、500万年ぐらい前からね、恐竜のその化石が増えてくるんです。つまり絶滅しかかってるってことなんですね。あれ？と思いましたね。だって500万年でしょ？いや、確か500万年だと思うんですよ。今僕の記憶ではですね。で、500万年前から恐竜が減り始めて、まだ恐竜は地球のすごい遠いところに、あ、違う、恐竜じゃないや。隕石は、地球にぶつかった隕石はもう直径10キロのね、隕石が、ユカタン半島とか落ちたわけですから、それは遠くにあるんですよ。それがものすごい勢いでビューンと地球の方に来たら、全然恐竜はもちろん関係ないです。気候も関係ないんですよ。それからジャーンと500万年後にぶつかったわけです。ところが、僕が読んだ、BC 境界線近くの恐竜の、骨の分布を見ますとね、もう500万年とか200万年ぐらいとほとんどもう絶滅しかかってんじゃないかと思うような状態だったんですね。へえと思ってね、そんなんだったのか。だからなかなか難しいな。だけどまさか恐竜がね、今から200万年後に落ちてくる、200万年ですからね、200万年後に落ちてくることを予見して死に絶えるってこともないだろうなと思って、まあ、そのままになっておりますけどね。それで、まあ、恐竜が絶滅して、今度、哺乳動物が出てくると。で、そういうの調べ始めますでしょう。そうすると、一番最初に出てきたでかい生物って、哺乳動物じゃなくて、鳥類なんですよ。まあ、考えてみりゃ、その後ね、だんだん僕も知識が増えて、鳥類ってのは恐竜の仲間ですからね。哺乳類と鳥類ってのは同じですから、哺乳動物は違いますけどね。でかい鳥がですよ、これが出てきたのかと思ったりね。そうするとその頃の気温っていうと、今の温暖化と全然桁が違うんですよね。もっとずっとずっともう20度ぐらい高いんですよ、今よりか。だから、そういう時に哺乳動物の視力が出てきたんですね。だから今の温暖化がなんか地球が滅亡するとか生物が死ぬとか本当かなと。だから、人っていうのは難しいんですね。僕もそういうふうな勉強が好きで、勉強好きでっていうか知識欲があって、まあ自分で、大学に行くまでにこう、本とかそういう論文読みながら歩いてましたからね、その頃。まあ今でも朝から晩まで勉強してるんですけど。そうするとね、地球の温暖化って言われてもね、そういう知識が僕の頭の中にあるもんですから、いや、今の温度ね、これ平安時代よりか1度ぐらい低いし、縄文時代よりか2度低いし、そんなこと言ったって人間ができた時は26度とか言ってるし、今15.5度だしなと、こういろいろこう思いがあるんですね。それよりか、何よりかやっぱり僕は今でもよくこう体感として信じらんないのは、自分の遺伝子の多くがね、だって自分の遺伝子ってほとんど今、猿とチンパンジーと僕の遺伝子の差っていうのは本当にね、数パーセントしかないんですよ。あとはこう生物のね、皮膚を作るとか、気分がこうだとか、あるわけですね。まあそういうことをずっとこう、勉強して、だから今は3000万年前、ずいぶん前ですけど、3000万年前から、第三氷河時代ですから。第三氷河時代っていうのは僕が言ってるだけかもしれないんですね。あっちから別に何も僕主張しないですよ。ただ、第一氷河時代、第二氷河時代はあって、その前にも一個どうも氷河時代があるみたいだから、そうすると0、1、2、今3かなとか4かなとか、ただ自分で思ってるだけなんですけどね。あ、氷河時代なのに、南極とか、北極に氷があるのに、なんで温暖化とか言ってんのかなとか、そういうふうに思うんですね。だから、 まあ、多少他の人と考えてることが違うっていうのもしょうがないんですね。そういう中で、オスとメスの問題っていうのはなかなか難しくて面白いんですね。まあ、これもいつ頃できたかって難しくてですね、ボロボックスみたいなものができて、集合体ができて、多細胞生物できて、それがいつの時か、オスメスに分かれたんですね。オスメスが分かれた瞬間っていうのがね、やっぱり実物があまりないもんですから、いろんな説があって難しいんですけども、まあ、いずれにしてもオスメスができた。もう画期的だったんですね。それまでね、生物の有機物でできてますから、だんだん劣化していくんですね。今、プラスチックがなんか海洋になんて、あれ僕、まだ信じられないんですけど、プラスチックって劣化するから、生物が死ぬんですからね。それで、まあ、あれは中国がね、半分ぐらいゴミ捨ててましたから。だから、そういうのとちゃんと調べてんのかなと、政治的なもんかなと思ったり、今ではしてるんですけどね。それで、オスメスの。人体がだいたい人間が700万年ぐらい前に生まれて、まあ、最初はもう猿と一緒ですね。まあ、脳容積が 400cc ぐらいだったと思うんですね。それがだんだん膨れてきて、チンパンジーとかゴリラってのはあんまり脳、ゴリラってすごく大きいですけど、脳容積は今で 500cc ぐらいじゃないですかね。ところが人間は直立したり、まあ、人種が変わったからそれはそうなんですけど、直立してどんどんどんどん容積が増えて、今からだいたい200万年前、と言ってもいいかもしれないですけど、いろいろその学問の調べてみたら160万年ぐらい前かもしれませんが、まあ、そこら辺はっきりしないんですね。学問とは常にはっきりしませんので、僕はなんか200万年前と武田先生違いますよって言うけど、いやまあ、違うというか確かに違ってるかもしれないけど、160万年前じゃないですかって、いや、そうかもしれないけど、データとしてはいろいろあるっていう感じなんですね。ですからまあ、僕は歴史学でもね、1192年に鎌倉幕府ができたと。1192年で、良い国とか言って、僕なんかも覚えましたけど。まあ、歴史はやっぱりこう、その時々の感じでダッと変わりますから、確かに正確な年号を覚えておく必要はありますけど、あまりそればっかりこう、強調しますとね、やっぱり全体の見方を誤ることは誤るんですね。では、こういったものは、よくそういうのを批判するのが好きな人がいて、僕は200万年前に人間の脳がある程度行ってっていうのは、ホモサピエンスのような今の人間という概念に変わってきたのがややそのぐらいだと。人によって160万年と100、200万年とあるんですよ。それで、よくね、僕はコメントを随分参考にしてるんで、コメントの、ま、文句は言いたくないんですが、先生、あそこにはこう書いてありましたよ。それはそうなんです。だけど、学問っていうのはね、10回も20回も勉強しないと、そのものがよくわかんないんですよ。ですから最初200万年って聞いて、それが180なり160なり、それにはいろんな理屈があるんですね。男性の脳と女性の脳とかまた容積違いますしね。そういうのもあるんですが。まあ、おおよそ160万年から200万年までの間に人間の主に男性の脳がね、少し発達したんですよ。それで人間と言われる種が出てきたのもその頃なんですね。まあ、それまでは猿と人間の間ですからね。それは700万年前に人類が出てきたっていうのは人類の基本となる遺伝子を持った猿という意味であって。本当の人間になったのは、まあ大体200万年から180万年ぐらいだと思うんですね。それで人間らしいものができる。で、男性の脳の容積が 1000cc 超える。その時に人間は何をしたかっていうと、火を使い出した。火を使うっていうのはね、動物はできないんですよ。山火事が起きても何が起きても動物っていうのは火から逃げます。火は動物について本能的に逃げるんですね。それを自分が使うわけですから。まあ160万年でも200万年でもね。まあ、それよりか、その火を使うようになったのが、おおよそ、160から200万年前であり、かつ、その火というものを恐れなくなって、もっといろいろあるんです、実は、後ろがね。いつも言いませんが。調理をして物を食べるようになりますね、火で。調理をして食べるようになってから、生まれてきた病気っていうのがあるんです。それが、例えば、今、鳥なんかがなってる花粉病とかね。それから、豚コレラとか、ああいうのもおそらくそうなんですけど、野生動物では発生しないけど、人間が調理したものを食べると動物が病気になるのがあるんですね。ですからよくテレビで犬とか猫にこんな美味しいものができましたとか言って人間が調理したものを出してるけど、あれどうかなと思ったりは密かにしてるんですね。あまりそんなこと言うとご商売に関わるんで言わないです。こう真実なこう積層してるんですよ。だから矛盾したやつもいくらでもあるんですね。ですからまあ、 それはいいんですよ。人にね、こういうのもありましてやってたけど、それは間違いですよっていうとちょっと言い過ぎなんですね。間違いじゃない、知らない領域、グレーゾーンっていうのが人間には山ほどあるんです。で、この今日話すこともグレーゾーンの中なんですよ。で、このグレーゾーンの中の知識を人に話しますとね、ものすごい反撃する人がいいんで、多いんです。違う。あの先生はこう言ってたとかね、武田先生それは違うって言うけど、違うと違わないとの間ってなかなか難しいんですよね。まあ、紫式部の話と似てるんですけどね。で、一応整理しました。ここに書きましたけど、火を使うようになって本能が後退してきた。で、この今日お話しするオスとメスの関係っていうのは、生物学もちろんあります。心理学も結構あるんです。まあ、心理学で僕はこの種のことで非常に見識があると思うのは、岸田修さんっていう心理学の人いますよね、有名な方。まあ、この人なんかそうですね。ただ、生物学はして、それから考古学とか、そういうところにいっぱい記録があるんですね。例えば、女性がお化粧を始めたって言ったら、これ考古学なんですよ。っていうのは、その、女性の肌に、あの当時、無機のお化粧を塗るんですね。その無機物ですから腐らないので。顔が全部死んでから顔が腐って、骨だけ残った時に、骨の上にお化粧の跡が残るんで、で、女性がいつからお化粧したと推定するわけですね。ですから、女性がお化粧を始めた年代っていうのもいろんな説があるのはこれも仕方ないんですけど、一応それをずっと勉強してるうちに、まあ自分として大体こんなもんだなっていうのを掴む。まあそれはあやふやなもんだから、僕は別にこういう、人間の性欲がいつなくなったかなんてこと、論文書いたことはないんです。論文を書くほどはきちっと学問的に自分が調べなきゃいけませんからね、その場合は。ただ、人の調べたものをずっと読んで、知識をつけてるわけですね。で、順序はこうですね。火を使うようになって、本能が、人間の本能が後退した。つまり本能を抑えることができるようになったんですね。それまでは本能のまま、ちょうどここにこう脳があるんですけど、上のこう、表皮にあるような大脳皮質じゃなくて、中の方ですね。まあ僕、伝統脳って呼んでるんですけど、男性の性欲がなくなりました。もう性欲というものは幻である。と思ってやめた。性欲がやめたので、子供が少なくなった。それも一応僕調べたんですけど、人口のね、その古代の人口ってすごい難しいんですよ。もちろん国勢調査があるわけじゃないんでね。まあその時の人口を考古学的に調べるしかないんです。で、まあちょっとやっぱり人口減ってるんですね。それで女性子供を産まなきゃいけない。つまり男が女性に迫らなくなったんですね。それで女性は迫ってもらうために、お化粧をすると。で、お化粧の跡が出てくるんですね。それは1、2、3と来ましたね。で、そういうことで今、子供が生まれてるわけです。それから、一時減った人間の子供が、男性が性欲が、女性によって誘導されて出る性欲ですね。元々の性欲と、誘導型性欲とかなり違うんです。これ明日でもちょっともし余裕があったらやりたいと思うんですけど、誘導型性欲は、特に、女の子を持ってる親が注意しなきゃいけないんですよ。今人間の性欲ってのは誘導型ですからね。女性の裸を見たり、女性がお化粧してるのを見ないと出ないんです。女性がいない社会では男性は性欲が出ないんですよ。という、まあ、考えられます。これも考えられますですけどね。それから、異常者がいっぱいいるんですよ。例えば XY 型っていうのが、X がまあ、共通の遺伝子、性染色体ですね。Y は男性に特有の染色体です。この Y 染色体で性欲が出たり、乱暴だったり、力が出たりするんですね。ですから、XY 型っていうのが男性の、染色体なんですが、XYY 型っていう人がいるんです。その人は Y がダブってますから、非常に強度の男性型。こういう人はやっぱり性欲があったりしますんで、まあそういうのと話がごちゃごちゃになってる時があるんですね。僕が男性には性欲がもないんです。誘導型性欲です。いや、こういう人がって言うけど、その人をよく調べると、それは XYY 型だったりしたりするんですね。だからまあ、物事って本当に複雑なんですよ。おおよそこんな感じだっていうのが最初にあって、それに対してまあいろんな意見があって、大体またこんなんですよね、という。それから心理学は心理学、考古学は考古学、生物学は生物学でまた見解が違いますんでね。で、男性の性欲が、誘導型、つまり女性に誘導されるわけですね。女性はどういうふうにしようと思ってるか、嫁、遠目、傘のうちって言いますよね。女性を見て男性が性欲が湧くっていうのは、夜女性を見たとき。これは夜に性欲が湧くんじゃなくて、よく見えないからです。よく見えないからそこで誘導されて、 もうさぞかし魅力的じゃないか、美人じゃないかと錯覚するってことなんですね。こんなこと言ったら女性に失礼なんですけど、遠くに女性がいる。そしてやっぱりよく見えないもんですから、男性の誘導型性欲が発揮されるわけです。傘のうち、傘を見てるとちらちらと女性の顔が見えるけども、はっきり見えませんね。ですから、嫁遠目傘のうちっていうのが、女性が男性を誘う時の一つの手として、社会文化学みたいなの、そっちで書かれてるんですね。それで、そうするとそこで男性が性欲が発揮されて、それはもともと女性が目的としてるもんですからいいんですけど、やっぱり女性も男性を愛してて結婚したりセックスならいいんだけど、突然じゃ困るんですけどね。男性の性欲が突然であるっていうのが非常に女性としては困るんですね。まあ、これ4番に男性の性欲は衝動的と書いたのがそれなんですね。衝動的なんですよ。ですから危ないんです。危険なんですよ。自分、男性はよく考えてこの女性と子供を産もうと思って産んでんじゃないんですよ。まあ、その証拠は今度社会学であるんですね。社会学で僕はそういうのによく接して一時勉強したのがテレフォンセックスなんて言った。テレフォンセックスの社会学ってのは結構あるんですね。一時1980年ぐらいから1990年ぐらいまで電話で、これ商売としてですよ。要するに、そこら辺に赤線なんかある時代はいらなかったんですけど、赤線っていうのはまあもう知らない人いるでしょうけど、売春宿ですね。売春宿がある頃は良かった。良かったっていうか、それで良かった。セックスしたい男性は売春宿に行けばいいから良かったんだけど、そうじゃなくて、そういうのが全部禁止されて、売春禁止法なんかできて禁止されちゃった後、電話を使って、セックスまで持っていくっていう商売ができたんですね。夜の商売。それの記録っていうのがいろいろあって、それで社会的に許されるべきかとかいろいろありました。ね。なんか、主婦は相手にするとか、いろんなもう社会的な山ほどあるんです。今でもあるんですね。非常に面白い話がまだ今でもあります。まあ、その社会学の今度は勉強しましたらね、面白いデータがあったんですよ。男女がこう、電話を通じて付き合い出しますね。そうすると、男性がすごい積極的なんです。普通はですね、電話の回数とかするんでね。もちろん男性の方が積極的ですから、積極的な。ほんで、しばらく経つと、今度は女性の方がわーっと積極的になるんですね。電話の記録はですよ。すると電話の記録がそうなってる原因を探るような社会学者が出てきて、その人のデータを見ると、今度は、その男性が積極的になった後、女性が積極的になる途中に何があったかっていう調査があって、そうするとそこでセックスがあるんですね。そうすると、セックスがあるまでは男性が非常に積極的。で、セックスがあった、あとは今度、女性が男性を追っかけるようになるんですね。で、男性はもともと性欲がないもんですから、その女性とセックスした後、まあ言ってみればちょっと女性に失礼なんですが、がっかりしちゃうんですね。女性にがっかりしちゃう。がっかりして今度女性が逃げていこうとするから、男性は電話しなくなる。で、女性はそれを追っかけて電話するようになるっていう現象だと、その頃、今から40年ぐらい前によく書いてありました。うん。まあそれも、心理学とか、考古学とかそういうのと合ってるなぁとか思うんですね。僕の考え方はそういうふうな勉強の仕方なんですよ。こっちから見て、こっちから見て、こっちから見て。いろんな面から見て、あ、大体こんなもんかなって自分で、そこは自分でやるんですね。ですから他の人と意見が違うんですよ。これしょうがないですね。で、まあそれがあって、それは、だから要するにそれで例えば、この女の子育てるときはこれ気をつけなきゃいけませんよって、女の人にも衝動があるんです。女の人の方が衝動はあるんです。ただ、衝動を抑えるだけの力を持ってますね、女性は。男性は衝動が出ちゃったらそれ止められないんですね。ですから、まあそういう点では男性の方が産いっていうかね、そういうところがあるんですね。しかし男性はセックスするとちょっと自分の本能じゃなかった。食欲っていうのは本当の欲なんですね。お腹が減ったから食べる。そう、食べると満足感があるんです。ところが、本当の欲求じゃなくて、作られた欲求の場合は、これも心理学でいろいろ研究してますけども、その欲を達成したら反省が来るんです。ですから、自分が本当にしたかったのか、したくなかったのか、勉強が好きだっつったら、勉強したらさらに面白くなったら、その人は本当に勉強が好きなんですよ。ところが、勉強したいからって勉強したらすぐ嫌になるような人は、本当は勉強は嫌いなんですよ。だから、自分のね、人生を送るときに、自分が本当にしたいことと、それから外部からこう言われたりなんかしてしたいように錯覚していることとの区分けはね、 その欲望を果たした後の自分の気分をよく見ればいいんですね。僕なんか本当に知識欲があるんじゃないかと思うんですよ。っていうのは、僕勉強すれば勉強するほど好きになって、夜中の2時なんかに勉強しても疲れますよ。体は疲れるんですけど、やっぱ満足感があるんですね。だけどやっぱり僕は勉強があんまり好きじゃない人は、やっぱりそういう時に勉強させられたら嫌になると思うんですよね。まあそういうことがあって。それからいろいろさらに勉強しますと、女性は今人間は難産なんですよ。こう、お腹の中に子供がいるのが出るのに、こう、一回転半ぐらいして、こう、ねじれてこう出てくるんですね。ちょうど引っ越しの時に、こう、なんていうか、折れてる階段がありますよね。こう行って、こういうふうに折れて降りる階段がありますね。真ん中で曲がってて。そういう時に、家具を出す時に、こうやってこう、ひねって出しますよね。タンスを出す時に、こう下ろして、そのままじゃ突っかえちゃうから、ここでちょっと半分回転させてこう下ろしますよね。そういう感じで今の子供出てくる。ところが、これは人間のように直立してるメスが子供を産むときは、お尻の穴が大きすぎるとポトッと落ちちゃうので、立って歩けないじゃないですか、妊娠中は。だけど、こうなって四つ足だったら、落ちないですよね。だから、チンパンジーのメスの骨盤の穴の大きさと、胎児の頭の大きさとは、胎児の頭の大きさの方が小さいんです。僕が調べるとですよ、産婦人科の先生じゃないですよ。僕は知識としてだから。ところが、人間はですね、頭が大きくしたの。頭っていうのは、昆虫と違って脱皮しませんから。体は、ここはね、食べると太るんですよ。なんでかって、皮膚がこう、体の皮膚っていうのは伸びますからね。食べると太るんですけど、皮を被ってる、違う違う、骨を被ってる動物ってのは太れないんですね。骨がありますから。それが昆虫ですね。昆虫は脱皮が必要なんです。だから、でっかい昆虫ってないんですよ。昔、モスラっていう、お化けみたいなでかい、昆虫の映画がありましたけど、ああいうのいないんです。なんでかって言ったら、体を大きくするときに、今の体を捨ててもう一回作り直さないから、それは大変なんですね。ですから、昆虫ってのは一般的に、哺乳動物なんかよりか、小さいんですね。まあ、そういう、知識があって、それで、どうしても頭は大きくしたいけど、人間の場合は、お母さんが立って歩いてるので、どうしても、お尻を大きくしなきゃいけない。で、お尻はあんまり大きくならないんで、今靭帯でね、骨盤と骨盤の間に靭帯ができて、その靭帯でこう、赤ちゃんの頭を支えてるわけなんですが、ですから、もっともっとどんどんどんどん妄想が膨れていくんですけども、人間が進化して新しい人間ができるっていうのはどういう時にできるかっていうと、僕はお尻の大きい女の人か、それとも頭の骨が取れて頭が太れるようになるかっていう、そういう人種が人間に出てくるんじゃないかなと。いや、あんまりね、これちょっと、もう20分を越してる？あ、28、30分くらいになりますので、もうそれで終わります。今日はちょっと、雑談ではないんですが、私の考えがいろんなね、自分に関係ないんですよ。よく言われるんですよ。こういうこと言うと、武田先生は物理なのにとか言われるんですけど、それは僕の科学者としての、というか、人間としての知識欲って言いますか。それちょっと今日は人間の、性欲について少しお話をいたしました。失礼いたしました。